4月24日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アスキニーニーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、
はい、
最近ちょっとあれですね、雨多いですね。
めちゃめちゃ雨多いですね、
うん、で雷すごくない？最近
やばいっす、
うん、
昨日の夜中ですかね、うん、稲光もそうそうそう、雨もすごくて
ね、本当に光ってるだけの時もあれば、はい、もう本当近くに落ちたんじゃないかみたいな、
ありますね、
困ったりして、ちょっともう沖縄ももう梅雨間近、
めっちゃ怖いっすよ。
どうなんですかね、梅雨入ってるんですかね、もう
どうなんですか。でも意外とあれですね、雨降った後なんでこう涼しいというか、めっちゃカラッとしてますよね、はいはい、そうなんかジメッとしてね、そうジメッっていうんですかね、
そうジメッとしてるようなね、雨ではないですけど、
はい、
ね、でまたちょっと寒くなるっていうね。
そうなんですよね、今日も半袖で、照明さんと僕とも半袖で、
そうちょっと寒いなみたいな言ってる沖縄な、なんですけども、
はい、
さあ最近は何かありましたか。
最近ですね、それこそ4月の、はい、21日月曜日に
4月の21日、
はいはいはい、お笑いライブを、出させていただきまして、
ほうほうほう、
アウトプット国際通りにあるアウトプットで、
はい、
裏見せという
裏見せ、
はい、ライブ、キャンヒルユキさん、
はいはいはい、
と徳田さんという方、はい、
細作家さんですかね、
はい、細作の、お二人が、主催されているこうライブ、
はいはいはい、
で裏見せっていうこのタイトルで、
うん、
もうなんかこの内容も、僕らがこうまずはネタ見せを普通にこうお客さんもいる中でネタを披露します、うん、
まずはね、
はい
はい、
その後に、徳田さんと、キャンさんから、
うん、
その場でこう修正点だってこうダメ出しをいただくと、
お
そこでメモを取る、
あ何その舞台の上で、
そうです、
ははは
それもお客さんが見て、でその後に、じゃあもう一度こう直して挑戦されますかみたいなことを聞いていただいて、
うん、振ってもらうんで、
でやりますと、
はいはいはい、
言ったら、一旦はけ
待ってこれやりませんの可能性もあるってこと、
あるみたいです、
はい、あるんだ、
時間とかまあそういう関係もあったり、うん、まあそのちょっと今日ちょっと出したら怖いじゃないですか、
あまあね、
で
今日変えきれないぐらい言われたらね、
あそうです、うん、
まず根本からダメだねとか言われたら
ちょっともう傷つくではないですけど、で多分急に変えるのでもしかしたらネタがこうまとまりきらない場合、
うん、可能性もありますね、
あるので僕は一応挑戦します、
はいはいはい、
ということで一旦はけて、
うん、
またちょっと修正して直したらやっぱり2回目出た時にはやっぱりこう受けやすくなってますっていうか、お客さんもここ直した方がいいっていうのも直接聞いてるので、
そうだね、
はい、
であしかも一番最初 そのネタも見てるからどう良くなったかも分かるし、
そうなんですよね、
おでもまあ何ていうんですか、基礎というか、
はい、
軸は同じようなネタをするわけでしょ。
そうですそうです。
お客さんも、まあ、例えばだけど、まあ、あるくだりがあったりしたらそれ分かってるわけでしょ。
あ分かってます。
それでもやっぱ笑うぐらい その、 この構成というか、
そうですね、
にしてもらうみたいな、
はい、
あすごいね、
やっぱりですねこの2人のこのなんていうんですかね、
うん、
この初めて僕もこういう、こうダメ出しではないですけど、
はい、
受けてやっぱりこうめちゃくちゃこう自分にはないもの発想っていうか、うん、自分は僕もお笑いも始めたばっかりなので、
はいはい、
本当にこうプロからの視点ではないですけど、そういうのも受けて、うん、やっぱ取り入れてみるとやっぱり結果につながるって本当に結果が出やすい。
なんかどうでした、その、まあ、アドバイスいただいたじゃないですか、はい、これは、まあ、確かめっちゃすごいいいなっていうのと、
はい、
これうんみたいなのもありました。
あもう全部良かったです。
全部良かったんだ、
はい、やっぱ全部取り入れて正解でしたね。
あ、はい、なんか、まあ、ネタ確保というか、
はい、
からしたらこのやっぱこだわりやって書いてる部分とかも、
あ、まあそうですね、
そうだからここは曲げたくないぞみたいなのもあったりするのかなと思ったけども、じゃあ的確な指示で、
的確っすね。で僕の場合は一旦試してみて、
うんうんうん、
もう一回って感じなので、まずはこうやれたことを直接
やって、そうだね、素直に、
そうです、でもしいいものは取り入れて、あここ違うなっていうのはまた持ち帰って直すっていう多分やり方なので、
これ言えるのか言えないのか分かんないですけど、はい、ちなみにどんな感じの、はい、まあ、アドバイス受けました？ちなみに、
ね、まあ、
一くだりとかでもいいですから、
あります、僕そのアイドルネタがあるので、
はいはい、アイドル
の
中
で、はいはいはい、で今回、ですね、11月の新人オーディションの時にやったネタよりかも、はい、こうなんか衣装を足してやったんですよ。 銀ギラのものをより足して、はい、アイテムを、はい、足してやったんですよね、うん、でちょっ と,、そのそこのダメ出しで、はい、ネクタイみたいなのつけてたんですよ銀色の。
お
そしたらちょっとチープだねではないですけど、
あこう、嘘くさく感じるというか、
そ
う
T シャツにネクタイだったんですよ、うん、
お
シャツにネクタイとかだったらまあこう分かるんですけど、うん、でチープだからもしこういうお笑いをこう大阪とかでやるんだったら、うん、多分もうその見た目の時点で受け入れてもらえない、
はいはい、
こいつふざけに来てるなっていう
もうそんなところからいきなり、は
い、そういう指摘もあったりして、僕あの装備品いっぱい持ってきてたんですよその日
意外と、
はい、なのでもうネクタイ捨てて、うん、サスペンダーつけて登場したらやっぱり受けて、
ああじゃあもっとこのアイドルらしく、はい、このその見た目で笑い取ろうっていうのがもう分かりやすすぎるというか、
そうですそうです、
あ
なので、まあ、ちょっとでも衣装も変えてバーって出てきたらやっぱ2回目出てきた時だけでちょっと笑いが起きたりまあ、こいつ衣装まで変えてきてるわっていう、
まあね、そこも分かってるからね、
そうですね、
おはおは、じゃあもう全てのアドバイスを聞いて、
そうですね、めっちゃ2回目は受けて、あの履ける時にちょっとガッツポーズするぐらいなんか手応えがあって、
おおさん手応えめっちゃ感じてるな、
めっちゃです、お二人もえこんなにお前修正してきたのではないですけど、2回目めっちゃなんか褒めていただいて、すごい自信に、27日に向けてめっちゃ自信ついて、
めちゃくちゃいいじゃないですか、
最高でした。
ちなみにこれは他にそのオリジンで言うと誰が出てる、はい、
とヤンビさん、
あヤンビ、
ヤンビさんとボッチ君も出てました、
おお、はい、どうでしたこの二人は。
あでも僕も本当にちょっと皆さんのネタ見るが余裕がなくて、
あそっか、
うちでもネタ直してるので、
ね、そっか、だってね、そのまあ何ですかね、アドバイスもらって、はい、その場で書き換えて、
そうです、
ネタの構成とかも、まあ、ある程度変えたりとか、
そうですね、
下りとかも変えてもう一回披露してるから、はい、人のネタを見てる余裕がないんだ、
なかなか入ってきませんでしたね、
はあ、はい、
余裕がなかったんですけど、
うん、
まあでもあの結果っていうかその何ですかね、一応余裕なかったです、すいません本当に、
あ、まあまあ、
もちろん見たかったんですけど、
うん、
ぼっちくんはそれこそ2回目のネタはもう時間が
8
時からのライブだったので、結構遅めのライブだったので、
なるほど、はい、もう9時以降になっちゃうから、はい、もう出れないよっていう感じで、
ね、かちょっと修正したぼっちくんのネタもちょっと楽しみで、
いやちょっと怖いな、ぼっちくんがどんどんどんどんね上がっていきますから ね,
す, ね、
すごいですね、
はい、
どこまで突き進むのかという感じなんですけども、
ね、
はい、さあまあそうやってね裏見せで、
はい、
あのネタをこうどんどん変えてアドバイスもらって手応え感じるようになった月ににですけど、
はい、
今週土曜日、
はい、
いよいよオリジンお笑いライブ起承転結デビューということで、
はい、ありがとうございます。
意気込みとかはどうですか？
そうですね、まあ、この前、はい、ですね、それこそあの番宣でこうチルドキ、RBC アイラジオの沖縄屋さん、
はいはいはい、
アナウンサーのラジオも出させていただいて、うん、その時もこう意気込み言わせていただいたんですが、
はい、
このやっぱりオリジンの起承転結っていうライブはものすごくこう歴史がある、もう300回以上
や
ってきてるライブなので、そういう、こう皆さんがこう先輩方が作ってきたこう文化というか、
はい、
この歴史を大切にしつつ、
うん、
また僕みたいな、こうなんかちょっと色物ではないですけど、
うん、
私の入ることでまたこう新しい風を吹かせてなんかいけたらいいなっていうのをお伝えして、うん、もうその気持ちは変わってないので、はい、ちょっと27日からちょっとあいつちょっと意外とこうやるなと、
いやいや本当に、はい、でもうだってこういうネタやろうっていうのはもう決まってるわけじゃん、
そうです、はい、
自信ある、
いや正直言ってめちゃくちゃあるってあれですけど、うん、自信はあります、
楽しみにしてるというかね、
はい、
で今日は、まあ、いつも毎週水曜日にある、
はい、
あのオリジン週刊オリジンライブはどうするんですか、
ジュンク堂の方もあの、先週も、一応27日に向けての、
はい、
このに出そうと思っているネタを披露させていただいて、
あそうなんだ、
はい、で今日もまたちょっと27日に向けてこう修正した前回のネタをまた披露しようかなっていうので、はい、もう27日に向けてのあれが準備がもう
調整がすごいんだ、
そうですね、また変わってる部分もこう楽しんでいただけたり、初めて見る方はこういうネタするんだっていうのも、
そうだ、ね、
はい、知っていただけるので、ぜひちょっとあの衣装から僕派手派手でやってますので、はいはい、はい、ぜひ皆さんお楽しみに、
ね、
はい、
まだね、その買ってないぞみたいな、チケット買ってないぞって方がいましたら、
そうですね、
はい、ぜひ厚木22にね、
よろしくお願いします、
はい、言ってもらって、はい、まあ僕でも大丈夫ですけど、
はい、
はい、よろしくお願いいたします、
お願いいたします、
さあ皆さん来てくれてま す,
ます
リナママさんですね、はい、こんばんはということで、
こんばんは、
で旧具志川市の俺さん来てくれてます、アーリーお風呂入ってこねってことで、もうアーリーいないですよ、ね、あとお風呂入んないでこのタイミング で,
そうです、
ね、ということで、ね、あの旧具志川市の俺さんから、はい、コンティニューコインいただいてます、コンティニューコインチャリチャリ、
ありがとうございます。
助かります。いつも。
いいっすね。
さあ、お笑いスカンピンさんですね。
はい、
バッセンボのチョメさん、あつき兄さん、こんにちはということで、
こんにちは
と、ヤッセンボですよ、ヤッセンボ。
これいいですか、うん、これスカンビンさん、これ、あかつき兄って出てるんですよ。
あ、ほんと、あかつき兄になってる。
あかつき兄っていうのは、キャンさんでしたかね、うん、が、僕を初めて紹介するときに、あかつき兄だと思って、
はいはいはい、はい、
自己紹介してたのを、多分この、今言ってくださってて。
なるほどね、あ、はい、じゃあ、見に来てくれたのかな。
だと思います。
うん。にしても、バッセンボは違うからね。あかつきにいにいって言われたんだ。
そうなんですよね。
あ、じゃあそこはアドバイスしてあげた。
あ、その、あ、言いました、
あつきですって言って、はい、あっちも修正して。
はい、ありがと
う。ああ、お互いじゃ修正するみたいなのもあったんだね。
そうですね。
いや、いいですね。
はい。
さあ、という感じでね、やってますけども、
はい。
そういえば、その、チルドキの後、はい、まあ、国際映画祭みたいな。
あ、はい。
あったみたいなの、ね、見に行きました。
レッドカーペットがそれこそ行われてたので、はい、ちょっともうぜひ見に行きたいなってことで、
お、
多分時間、僕その、チルド菌出演したのが多分13時ぐらいだったので、
はいはいはい、
あのレッドカーペットが何時までかちょっとわからなかったんですけど、一応行ってみようってことで、うん、行ったんですよ。
ほう。
そしたらもう完全に終わってまして、じゃめちゃくちゃいい天気で、
はいはい、
めちゃめちゃ暑い中一応頑張って行ったんですけど、
頑張ってみたけど、は
い、そしたら終わってるわけですよ。
終わってますね。
うわショックと思って、じゃあ来た道戻ろうと思って、
はい、
バイクをパーキングに止めてたので、
はいはいはい、
じゃあパーキングと入ろうと思ったらパーキングのこのカードがないわけですよ。
おお、
あれがあるじゃないですか、入ったっていう証明
する、はいはいはいはい、この時間に入りましたよっていうね、
それで支払いするっていうカードがないんですよ、はい、ポケットに。
いや最悪ね本当に、
うん、うわでもこういう場合どうしたらいいんだっていうので、多分電話とかした方がいいのかなと思うんですけど、うん、そういう電話のあるとかもなかったので、
あ、ないんだ、はい、
でどうしたらいいのかっていうのを見たら、なんかその生産機の中に、その領収書紛失ボタンみたいな、
はいはいはい、まあそのね、整理券紛失みたいなね、
でそれを、あ、じゃあそれで多分出れるんだな
と、これなんだろうなと、はい、
でピッと押してみたら2000円で表示されたんですよ。
うわ
ー、で
一律2000なんだ、その券をなくした人は。
そうなんです、やばいっすよね。24時間一応300円のところで止めてたので、しかも僕滞在時間1時間ぐらいだったんですよ。
はいはいはい、
うわこれはやばいと。で、いやこれはどうしても見つけようと思って、うん、またその道を往復で、
そうだね、だってまだ探して3日ぐらいかけて探した方が安いですからね。い
やそうなんですよね、うん、もう長谷さんおっしゃる通りで、うん、3日ぐらいも探してやろうかなと思ったんですけど、
う
ん、次の、
そうだよね、移動もありますからね。
そうなんですよね。でも、4時から、広いの二次会司会が入ってたんですよ。
うわ、うん、
なのでもどうしてもやっぱりその時間遅れることできないじゃないですか、
はいはいはい、
なのでもう僕の、残された時間は30分だと思って、はい、必死で探したんです
よ。探しました。
なくて、もうなくなく
路地裏の窓、ね、全部探した。
全部探しました。
ホームの裏、路地裏の窓、そんなとこにあるはずもないのに。で結局なく2000払った。
なかなか、はい、もう ATM で下ろして。持ちも手持ちもなかったので。
手持ち2000なかったんだ。
手持ちも500円ぐらいしかなかったので。
カツカツだな。
カツカツでしたね。
ああ、その2000は痛いね。
めちゃくちゃ痛くて。でも、ヒロインの二次会で、皆さん、こう、温かく、いろいろ。
まあね。いや、もう幸せな場ですからね。
はい。うん、もう、ヒロインの二次会が終わるときには、どうにか忘れられ
てた。忘れてた、はい。いや、それってさ、僕も結構この何ですかね、はい、そういう忘れ物、
はい、
忘れがちなんですよ、そういう件とか、はい、それこそ僕も最近市役所の方行きまして、はい、ちょっと引っ越しちょっとねしようと思ってまして、まあ、市役所の方に行って、
はい、
でなんか住所変更みたいなのやったんですよ。でその時に住所変更すると保険証も住所は変わるんで、
はい、
ちょっと、まあ、変更になるんで30分から40分ぐらい、
はい、
まあ、待ってもらって、この番号が表示されたら
それ
と
ありますね、
そう引き換えに保険証渡しますみたいな、はい、だったんですよ。でそして30分から40分かと、
はい、
ちょなんかいろいろやるできることあるなと思って、
はい、
僕もこう、ね、そういろいろこうやってて、でそのこのお店の支払いとかね、はい、あったんでその ATM の方行って、
はい、
でATM でバーってね、そのバーってやって、はい、でそのまま離れるじゃないですか。だからそろそろ30分ぐらい経ったなと思ったら券ないんですよ、その保険証を受け取るはずの番号が書かれた券ないし、はいはい、まあ、大体の番号覚えてるけど、ね、じゃあ、券くださいって言われて、券なくしましたなんて言うのもあれじゃないですか。
そうですね。
探しましたよ、僕も。で、その、行った場所を探してたら、その ATM の場所で、のところに置いてありました。
よかったですね。
だから、助かったと思って。
見つかったんですね。
そう、だから一つのことやっちゃうと、僕もね、すぐなくしがちというか。
いや、わかるです。僕もなんかそういう、なんか忘れがちなので。
そう。だマングさんにもよく言われるんですよ。例えばですけど、ライブ行ったりして、
はい、
で、なんですかね、じゃあワックスとかあるじゃないですか、
はい、
ワックスあってコースやってとか、はい、やってつけますってやって そしたら帰ると気になって、あれワックスないワックスないとか、で あれどこやったっけみたいな、で鍵がない鍵がないみたいな、でやったら漫画、いやもうあるからお前は一回探せとそうね、はい、お前のことなんかここに入れてるからって言って、したら あったみたいな、
はい、
っていうのはねよくある、旅行とかでもよくある。そうそうそう、だから本当だったらさ、この駐車券ね、
はい、
もうさ、じゃ財布に入れとくとか、
そうですよね、
そうで、いつもここに入れようっていうのを決めたらいいんだけど、それをやったらそこに入れたことを忘れちゃうんですよね。でいつもポケットに入れてるから、あれポケットにないとか言って、でいざなんかどっかに行った時にさ、あ財布入れたら、うわここあったんだみたいな、わかります、なんか
めっちゃわかります。
そうこれね、どうやって直したらいいかなっていうね、
なんかこれってでも直るもんなんですかね。僕も昔からもそうで、うん、何かやったらやっぱ忘れちゃう、
一つのことやったら忘れちゃう、
忘れちゃうんですよね。
そうっていうのもあって、
そうだったらこれ難しいですよね。
そうだから、飛行機で、はい、他の県に行くときがめっちゃ困るんですよ、はい、保安検査場を通るときに、
はい、ありますね、
保安検査場で全部バーって出すじゃないですか、
はい、
で結構金庫でなるのちょっと怖いというか、
はい、
なんかこっち持ってるのかって疑われるの嫌だから、絶対にこの鍵とかもこの例えばイヤホンとかそういうのでも出すとか、でバッグの中にこれがあったら出すっていうのをやってるうちに、搭乗券 のピッてやるやつがどこにいたか分からなくなるんですよ。それをやってるうちに、でいつもなんかその保安検査場を通った後に、じゃあ何番のゲートに向かえばいいんだろうと思って、あれ神ないっつって、
ありますね、
そうあれどこやったっけどこやったっけっつって、でその時に多分だけどその手前ぐらいで財布に入れとこうとか、
あ、はい、
でいや今回はちょっと忘れないようにこのカバンのこのちっちゃいポケットのところに入れとこうとか、はい、でやって分かんなくなって、
はい、
でそこでまた大捜索ですよ。もう
これや
ばいっすね、ポケットというポケットを探してそう
あるんすか、やっぱり
そういうある、
あるんすね。
ね俺はねどこかしらに入れてる、
それいいっすね。
そういや入れてるんだけど、だから入れてなかった時は困ったりするなっていう、そうっていうタイプなんで、
はい、
なんでもこういうのはよくありますよ。だからよくあるのが、家出るときに、
はい、
そうもうガチャッと閉めて出ようと思ったとき、あれ鍵閉めたかなとか、窓鍵閉めたかなとか思って行くじゃないですか、はい、で鍵閉めてカバン置いてこの靴とか置いて、
はい、
で鍵見に行って、よし鍵ちゃんと閉まってるよしって思ってリュックからって外出てガチャッてやって、
はい、
でそのまま会場向かったら靴忘れてるとか
あ、
そうそうそうそう、鍵を確認しに行ったばかりに、
やばいこれ
ね、
これ難しい問題ですよね。
そうあったりしますから、
はい、
さあということでね、あんつばさんから、
はい、
地元の ATM に行った時に現金1万円が、取られずあったりとか、通帳入ったバッグが置いてあったことあるなということで、さすがに俺これはないな、
これも僕もそこまではないですね。
そう現金1万円取られずだ、多分下ろしたので満足して帰ってるんだろうね、
はい、
こうカードをちゃんと取った OK、
はい、
みたいな、
OK、
でいやいや1万円とか
ここじゃ開いたまんまなんですかね、ATM の出るところからじゃない、
開いたまんまなんじゃない、で金庫みたいな音鳴るんじゃないかな、
なりそうですよね、
うん、とあと通帳入ったバッグが置いてあったことあるなっていうのもありますけど、
怖いですよ。
いやこういうのもでも僕も起きがちなんですよ。そうだ、通帳記入します、取ります、はい、で多分そこでそうお金とかガサゴソガサゴソして、はい、よし帰ろうっつって通帳置きっぱなしとか、
一番怖いっすね。
そうこういうのあるんですけど、
お金は大事ですから皆さん、
そうそう、はい、ね、まあ、あとは忘れ物はね しないようにとか、
そうですね、
そう2000円払う羽目になりますからね、
そうですよ皆さん、
そう
覚えててください今日の話は。
そうあとは、那覇空港の JAL 側は今飲み物とかバッグに入れっぱなしで大丈夫よ、
あ、
そうなんだ、中でもねその飲み物空いてたら出してくださいとか、
はい、はい、
ね、
ありますね、
閉まってたら OK だけどみたいな、空いてたらもしかしたらガソリンとかの可能性あるとかそうっていうなんか話聞きましたけどね、
検査ありますもんね、
そうそうそうそう、は
い、
あ、大丈夫なんだ、でも入れっぱなしで、
すごい。
さあ、あとはあんつばさん、時間経つと音が鳴りますねということで、 ATM、
あ、 ATM 鳴りますね、
そうそう鳴りますねということですね、
はい、
さあということで、まあせっかくね、ラジオにも出演して、
はい、
で沖縄国際映画祭もね、
はい、
見に行ってルンルン気分だったのに、
はい、
2000円を払うというお話でございましたね
そうですね、
さあ、ということで、
はい、
なくしていきましょう、はい、お互い様で、
翔さん、2000円といえば、起承転結のチケットも、1枚2000円で販売してますので、
なるほどね、
はい、
その時にね払った2000円を、はい、厚木に2位にね、
そうですね、
ぜひね、あんなそのそんなんで払う2000円よりはもうすごく楽しい2000円ですから、
はい、
意義のある2000円で使っていきましょうね、
2時間あっという間ですので皆さん、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、
さあ、 ちなみにですね、はい、昔円楽さんから、はい、昔立体駐車場で券をなくして管理会社に電話したら出口まで行ってって言うから行ってかけ直したらタダで出してくれたよ、こんにちはということで、だから電話番号を探すのを努力した方が良かったかもしれないね。
かもしれないですね。
そう。
うわ、これ円楽さん、これ先に聞きたかった。
いやいや、先に聞きたいとかじゃなくてまず券をなくさないようにしないといけないですから。
そうですね。
さあということで、はい、厚木22の、ものをなくした話でございました。
ありがとうございます。
さあではここからですね、 CM 行って大喜利のコーナー行きましょう。はい、本日の大喜利、本日の大喜利のお題がですね、はい、伝説のバーテンダー酒尾の有名エピソードを教えてください。ちょっと難しいね、お題なんですけど。
難しいですね、確かに。
そう、これはね、僕らが、はい、バーやってる芸人トークライブで、はい、大喜利のコーナーあったんですけど、はい、使われなかったお題をちょっと抜粋していただいて、
いいですね、
はい、今回出させてもらったということで、はい、ちょっと難しいお題ですけども、はい、皆様、ツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、それでは一旦 CM です。 78.0FM Naha. Your radio station.
ただいま。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから。ポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
4月24日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあそれではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX 勇気のヒップホップ。
おい
ということで、はい、こちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。はい、本日のお題が伝説のバーテンダー酒尾の有名エピソードを教えてください、こちらでございます。
いいですね、楽しみです。
ちょっとぶっ飛んだね、エピソードとかあれば面白いですけどね、
はい、めっちゃ聞きたいですよ。
そう、聞きたいですけども、さあそれではまず早速 X からいきたいと思います。 X ネームがこちら、マチャさんですね。
マチャさん、
はい、行きたいと思います。
お願いします。
はい、伝説のバーテンダー酒尾の有名エピソードを教えてください。実はバーテンダーになるまで酒は避けて生きてきたということで、酒を避けて生きてきたということで。
マチャさん節が出てますね。
そう、出てますね。はい、まあまあ、でもまあ、これもまあ、すごいですけどね。はい、まあ、ちなみに僕もまあ、みなわらという、はい、まあ、そのね、今働い、自分で出すお店の前、
はい、
そう、最初にバーやるまではほぼお酒飲めない。
あ、そうだったんですね。
はい、ビール一本飲んでもう限界ぐらいだったんで。
これってやっぱなんか体勢みたいなつくもんなんですか。
体勢なのか、もう肝機能がバグるのか分かんないですけど飲めるようにはなりますね。
はい、
そうそうそう、だからマングさんとよく一緒に飲み行ったりしてたんですけど、はい、もうすぐ、いや俺はもう無理無理みたいな、ギブアップみたいな。
すげえ、なんか人間やれば何でもできる。
そう、やれば何でもできるというかね。さあ続きまして、
はい、
度数の高いお酒で毒切りをしてゴジラみたいな火を吐いたということでねえ、いや、確かにありますからね。
すごい、なんか演出としてなんかやったら、確かに伝説のバーテンダー。
でもいますよね、口になんか含んでさ、ブーって、
ありますね。
ね、やる人もいますから。まあまあ、これもちょっとあるんじゃないですか。
はい。
で、ラスト。実は、水拳の最強の使い手ということで。いや、バーテンダーなのにね、伝説のバーテンダー、酒を。
やばいっすね。
うん。実は水拳、だから、なんか、一応ね、ずっと長いことやってるバーテンダーだなって思ってるおじいちゃんだったのに、
はい、
戦ったらめっちゃ強いみたいな。
いやいやいや、
でも嫌だな、なんか、バーテンダーで水拳の使い手ってね。
そう
っ
すね。
自分でシャカシャカって作ったのじゃなくてさ、なんかちょっと、 アルチューっぽいおじいちゃんが水拳の使い手だったらかっこいいけど。
確かに。
バーテンの方が水拳の使い手なんかいみたいな。
ちょっとお店にはあんま行きたくないような
感じですね。なんかね、はい、やられそうではあるからね。
そう
ですね。さあ、続きましてがですね、こちら、はい、ラジオネーム、万代です。
万代さん。
さあ、万代さん行きましょう。はい、伝説のバーテンダー、酒尾の有名エピソードを教えてください。あちらのお客様です。あちらのお客様ですと酒を差し出したら、なぜか自分が持ち帰りされるということで。ああ、なるほどね。あちらのお客様からですってやつね。はい、で、酒をすって出したら、ありがとうって言って、そのバーテンダーが持ち帰られるという。いいな、バーテンダーな。
最高っすね。
だから、まあ、例えばだけど、俺が、ちょっと、綺麗、厚木がじゃあ、バーテンダーだとして、はい、で、俺がね、じゃああっちのお客さんに、カクテルを奢ってあげて、つって。はい、で、あつきがそう、わかりました、つって。で、
あちらの方からです。
からです、つって。で、ありがとう、みたいな。出て、じゃあ、あつきさん帰りましょう、つって。ありがとう、って言いながら。なんで、そっちが持ち帰るのみたいな。こっち、はははみたいな。ただ酒をおごっただけみたいな。
ちょめさん、代わりに、店番お願いします。
お願いします。いや、おかしいでしょ。伝説のバーテンダーだな。
これいいっすね。
いや、いいな。で、俺に店任すんかいみたいな。いや、すごいな。
ちょっとネタかけそうですね。
いや、ありそうだけどね。
そうですね。
さあ、続きましてがですね、シェイカーを振りすぎて、腱鞘炎を通り越して、腱毛症になったということで、いや、忘れっぽくなっちゃったみたいな。関係ないですからね、シェイカー振り続けるのと、忘れっぽくなるのはね。
そうですね。痛みのあまりも忘れちゃう
と、ね。そうそうそう。さあ、続きましてがですね、
はい、
バレないように、酩酊しているお客さんの酒の中に、キャベジンやウコンの力を入れて二日酔いを和らげているということで。
めっちゃ伝説やん。
いや、めっちゃ優しい。
いいっすね。
あの人の酒ね、作ったお店行ったらさ、二日酔いないんだよね、みたいな。
めっちゃいいっすね。
ねえ、だから帰り道なんか全然記憶あるし、別のバー行ったらさ、いつも俺酔っちゃうんだけど、みたいな。あのマスター作んのすごいね、酔わないんだよね、とか言いながら、キャベジンやウコンの力入れてくれた、みたいな。
めっちゃいいっすね。
優しいけど。
優しいけど。
いやじゃあラストね。
はい。
灰皿にテキーラを注いでも怒られないということで。いや、ダメでしょ、それは。
ダメですよ、それは。
昔あったけど、なんか。
あったんですか？
知らないですか？事件で。え、
マジっすか？
うん。海老蔵さんの事件、あんま言わんでもいいけどね。そうそうそう、あったやつ。
深掘りしないように、はい。
そうそうそう、そう、はい。伝説のバーテンダー、その店であったんかいってなりますけど。さあ、続きましてがですね。
はい。
こちら。ラジオネーム、沖縄大好きさん、行きたいと思います。
はい、お願いします。
はい。伝説のバーテンダー、酒男の有名エピソードを教えてください。
はい。
酒尾はかつて、某組の若頭だったということで。
伝説っすね。
いや、なんか漫画の始まりみたいな。ね。
めっちゃ気になりますね。
ね。そっか。カシャンカシャンカシャンカシャンって、はいどうぞって言って、その次のページに行ったら、酒尾はかつて、某組の若頭だった。が、どうやってこのバーテンの伝説になるまでを、になるかっていう漫画ね。
ちょっと面白そうっすね。
そう、ちょっと面白そうだけど。
面白。
いやいや、伝説教えてって言ってるのになんか始まりそうなところを。
これは伝説なる前の、
ね。そう、なる前の、そう。
なる前ですよね。
そう、どうやって伝説なったかを今から言う、ね、語り文句というかね。
いいっすね。
そうですけど、いや、いいですね。
めっちゃ気になります。はい、
さあ、では、ツイキャスの方から、紹介していきたいと思います。
はい。
円楽さん、行きたいと思います。伝説のバーテンダー、酒尾の有名エピソードを教えてください。
はい。
下戸ということで。下戸。酒が全く飲めないということで。
ああ、そうです
ね。飲める人はそう、もう、ザルを当初に、この水がガンガン流れるように飲んでも全然大丈夫だけど、みたいな。ねえ、いや、これ下戸だったらすごいけどね。
そうですね。
だからカシャカシャカシャってさ、こう、ちょっとさ、この手の甲に乗せてさ味確認してそれでベロベロなってるみたいな。
やばいっすね。
そうそうそう、
伝説
ね。よく酒作れるなっていう。
そうっすね。
ね、
めっちゃエピソード気になりますね。そう、なんでバーテンダーになったのか
っていう。逆に言ってさ聞きたいよね。
そうですね。
うん。さあ続きましてがですね、
はい、
あんつばさんいきたいと思います。
はい。
伝説のバーテンダー酒尾の有名エピソードを教えてください。
はい。
酒とイクラを使った親子酒を作ったということで。
おー、
ねえ、あら、ちょっと、マチャさんに影響されて、ねえ、ちょっと鮭の、まあ、鮭をね、かけて。
うまいっすね。
そう。
うまいわ。いや、
だから何ですけどね。そう。鮭とイクラを使ったもう海鮮丼ですからね。
そうですね、確かに。
それ発酵させて飲むのあんま美味しくなさそうだからね。
そうですね。
さあ、続きましてがですね。
それ聞いてるわ。
もう一つじゃあ、あんつばさん。
はい。
伝説のバーテンダー、鮭尾の有名エピソードを教えてください。
はい。
口癖が。 サケナベイベイ。
うわ、
ね、サケナベイベイじゃなくて、
サケ
サケナベイベイということで、サケ入ってますよと。ちょっと抹茶さん寄りになってますけどね、アンツマさんが。さあ、ではです
ね、いいですね。
大阪のウッチーさん行きたいと思います。
お願いします。
これですね。伝説のバーテンダー、サケオの有名エピソードを教えてください。はい、お客さんのボトルを毎日1センチずつ拝借していたということで、すごいな。
ダメですよ。
ちょっとなんか4ヶ月後くらい来たら、あ、結構減ってんなみたいな。いや、まあ1ヶ月でも30センチありますからね。
そうですね。
あれ、俺こんな前回飲んだっけって。いや、お客様飲まれてますよ。どうしよう、今日本日もボトル下ろされますかつって。
うわ、
あ、じゃあもう今ある分ちょっと下ろして、はい、で新品だけ入れといてつって。でまた次来た時ちょっと線空いてて減ってて。あれ、俺前回新品で入れんかったっけってさ、お客様つって。だ、うまいんだろうね、ここの会話が。
すごいっすね。
そうそう、1センチずつ拝借してても分かられないぐらいのトークがすごいんだろうな。
やばいっすね。確かにその人ちょっとなんか伝説かもしれない
ですね。伝説っぽいのもありますけどね、は
い、営業上手というか。
さあ、いいですね、はい。ああ、これいいですね。アンツバさん行きたいと思います。
お願いします。
伝説のバーテンダー、サケオの有名エピソードを教えてください。
はい。
ジャッキー・チェンに水拳を指導した。ということで。ああ、水拳の指導者だったと。
指導者だった
と。ああ、これ伝説のバーテンダーだな。
すごいっすね。
ねえ。あのおじいちゃんが教えたと思ってたけど、あれ映画の中だけで。本当に教えたのは、このバーテンダーでしたみたいな。
すごいですね。ジャッキー・チェンのじゃ映画とかのあの出演
そうそうそうそう。伝説のバーテンダー、酒をって出てくるから。あの、しかも、エンドロールで、あの、いっぱい名前が出てくる人いるじゃないですか。じゃなくて、一人でこう出てくる監督とかと同じぐらいの、スペシャルサンクスで出てくるから。
それやばいっすね。
そう。
それ伝説だ。
伝説だな、これは。
かっこいいっすね。
酒をかっこいいけどな。
やばいよ。
さあ、続きまして、大阪のウッチーさん行きたいと思います。
はい、お願いします。
はい、伝説のバーテンダー、酒をの有名エピソードを教えてください。
はい。
モスコミュール一本で勝負してたということで。かっこいい。
かっこいいっすね。
確かにね。
はい。
じゃあ、ちょっと、伝説のバーテンダー、酒をのバー行ってみようぜって。はい、じゃあすいません、レモンサワーとさ、お客様モスコミュールしかありませんっつって、カシャカシャ、
めっちゃ面白いですね。
こちらモスコミュールですっつって、
めちゃめちゃ面白い。ファジーネーブルでも
でもない、
ジントニックでもない。
そうそうそう、ロングなんとかロングなんとかアイランドみたいなのもない。
モスコミュール一本で、
モスコミュール一本でやってますから、
かっこいいよそれは。
でもまあ、もしかしたらそのモスコミュールのね、はい、そのジンとかの使い方がまたいろんなジン使ってるとかあるのかもしれないですし。
あ、いいっすね。
もうモスコミュール専門店ですよ。
いいっすね。でも聞いたことないっすよね、確かに。
いや、聞いたことない。ちょっと面白いけど
伝説になりそうっすね。
そうそうそう。さあ、続きましてがですね、はい、アンツマさん行きたいと思います。
はい、
伝説のバーテンダー、先ほどの有名エピソードを教えてください。
はい、
カクテルは角刈りのテルヤさんが考えたものだと思っていたということで、角刈りのテルヤさんが考えたお酒、略してカクテルだと思ってる。いや、全然伝説のお酒、そう、
はい。
伝説のバーテンダー、酒をって、あの、ポンコツの方の伝説なのかもしれないけどね。
そうかもしれない。
確かにね、あの、なんかすごい人想像してたけど、ポンコツで伝説の可能性もありますからね。
全然知識ないですもん。
そうそうそう。カクテルっていうのは、角刈りのテルヤさんが作ったお酒なんですよ。
違います
。あ、違います、違います、つって。ねえ、いや、いいですね、これも。
いいですね、はい。
それではですね、大阪のウッチーさん行きたいと思います。
お願いします。
はい、伝説のバーテンダー、サケオの有名エピソードを教えてください。
はい。
さも自分が開発したかのように、市販のカクテルを提供していたということで。
そいつはダメです。
そいつはダメです。だから、あの、カシャカシャに、市販の売ってるようなカクテル、
はい、
ほろ酔いとか入れて、カシャカシャカシャってして出してる。で、私が考えた、なんとかですって言って。
めっちゃ嫌ですね。
めっちゃ嫌だな、これな。
このシェイカーする前に、あの、缶開ける音とか聞
こえます。ああ、確かにね。カシカシって。
いい
っ
すね。
で、あの、絶対お客さんが見えない場所で、その、そういうのついでるっていうね。で、ああ、ちょ、今、これどうやって、何と何を合わせてるんですかって言ったら、こちら、企業秘密でございます。
うわ。口だけはうまい。
そうそうそう、口だけはうまいっていうね。やっぱ口だけはうまいんだな。
口だけうまいして、確かに。
いいですね。
悪いことする人は口うまい。
口うまいですからね。じゃあ、こちらですね。円楽さん行きたいと思います。
はい。
伝説のバーテンダー、サケオの有名エピソードを教えてください。
お願いします。
小6でバーテンデビューして、成人前に肝臓をやられて引退したということで。
いやいやいや、
伝説だな、これは。
伝説っすね。
いや、あと、絶対このお店捕まるやん。
捕まりますね。
ね、小6から成人、しかも前にやられてるから、 どんだけ飲んだのって話だけど、未成年めちゃくちゃ飲んでますからね。
そうですよね。
そうそう。
これはデイジですよ。
いや、これデイジですよね。
これデイジです、これは。
これはもう本当デイジですね。
これデイジです。
じゃあラスト行きましょうか。はい。大阪のウッチーさん行きたいと思います。
お願いします。
はい。伝説のバーテンダー、酒尾の、有名エピソードを教えてください。はい。お通し、一品、1万円取ってたということで。
これはね、伝説のぼったくりです。
そう、ぼったくりバー、
そうですね。
ぼったくりバーテンダー、酒尾ですね。
そうですね。
ねえ。一品一万はすごいな。
悪い噂しか立たないですよ、これは。
ビールもこれ相当いくね。そしたらね。
そうっすね。
うん。一杯いくらいかな。4000ぐらいいくんじゃないかな。
高いっすね。
そうそうそう。
やばいって。
これ、すぐ、いかなくなりますね。
これ、こういう一言ほんとカンカンで出してますよね。
いや、そうそうそうそう、はい、ね。安いの出してますからね。さあ、ということで、以上でございます。はい、それでは、本日の MVP を厚木ににお願いしたいと思うんですが、はい、ありますか？
本日、はい、あります。
はい、お願いします。
はい、僕がこう、好きだった MVP。
あ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。
はい、あ、まだあります。
あ、まだね、ちょ、あ、カーボンギアさんから届いたので。
あ、カーボンギアさん。
あ、間に合いました。すいません。じゃあ行きましょう。
はい。
こんにちは、あつき22、ゴールデンウィークが楽しみですね。どこに出かけるのかな、ケイスケさん。いや、ケイスケさんできますからね。はい、さあ行きましょう、カーボンギアさん。
お願いします。
伝説のバーテンダー、酒尾の有名エピソードを教えてください。
はい。
ストレートのウォッカを一気に鼻から飲んだ。いや、これすごいな。一気に飲むだけでもすごいのに。
ね、
だから、パフォーマンスがすごいです。
やばいっすね。
そう、だから、よくいるじゃないですか。はい、テキーラ、ビンゴといけますよ、みたいな、
はいはいはい。
そんなレベルじゃないです、もう。ウォッカを鼻から飲みますって。
鼻からね、酔いやすいみたいありますよね。
あんま聞かんけどな、でも鼻から飲むっていうのも。
やばいっすよね。
そう。
絶対やば
い。ストローで飲むっていうのもなんかきついてるのに。
ありますね。
鼻から飲んだはすごいですね。
伝説っすね。
さあ、いいですね、はい。続きまして。
お願いします。
シェーカーを高速で振ったら、アイスが出てきたということで。ね。
塩と。
そう、塩と、はい、そう、あれ入れてカシャカシャってやったらアイスがね。いや、なんですか、夏休みのさ、はい、自由研究で作るアイスの作り方じゃないんだから。
いや、そうですね。
うん、カシャカシャカシャ、アイスできました。かっこいいけど。
労力エグいし、これ。
そうそうそう。だからめっちゃ早いんですよ。
やばいっすね。
いいですね。じゃあ続きまして。店に来たお客様の顔を一度見たら忘れないが、毎朝、妻のすっぴんを見て、誰って驚くということで、これはね、もう、妻から毎日怒られてますよ。
これめちゃくちゃもう怒られてますね。
で、バーテンダーの鏡ですよ。店に来たお客様の顔一度見たら忘れないんですから。
はい。
だから、あ、お客様、10年前に来た、ね、来たお客様ですよね、と。
すごいですね。
そう。娘さんと、あ、まあ、ね、来られたんですね、はい、今回は。あの時話してた内容、こうですよね、とか。
うわ、嬉しいってなりますね。
そう、あ、覚えてくれてんだ、とか。
はい。
で、あの時、悩み事あった、あれ、あの件、解決したんですよ、バーテンダーさんのおかげでって言って、あ、覚えてますよ、あの時飲んだ、なんとかです、みたいな。
うわ、めっちゃすごいですね。
あ、エモいなーって思ってるけど、毎朝起きて、奥さんに、誰？って言って、あー、ねえ、スペスペンみたいな、めちゃくちゃ怒られてるっていう。
いいっすね。
ポンコツでありながら、すごいできる場で、だから、バーテンをするために生まれてきた酒を、みたいなね。
めっちゃ魅力的ではありますね。
魅力的ではありますよね。はい、さあ、可愛いですから。さあ、というわけで、ここで以上ですかね。
はい。
はい、それでは本日の MVP、カボギアさんも入れてね。
はい。
どれが良かったかなということで。はい。
はい。
じゃあ、お願いします、
はい。MVP はですね、こちら、万代さんですかね。
万代さん。
はい、気づかないですね。お酒に、ウコンの力だったり。
おう。
あ、何でしたっけ、
キャベジン。
キャベジン。
はいはい。
を入れて、こう、二日酔い。
を和らげている。
和らげている。
ああ、なるほどね。
でした。
はい。バレないように酩酊しているお客さんの、酒の中にキャベジンやウコンの力を入れて、二日酔いを和らげているという。
はい。
酔いたくて来てる人もいるだろうしね。
そうですね。
ね、もう二日酔い、まあ、だから酔いたいけど、二日酔いにはならないように。
はい。
酔うのはその日だけにして。
そうですね。
二日酔いを和らげてる。かっこいいけど、なんか、ちょっと怖いけどな。なんかさ、ウコンの力とかキャベジンだったらいいけど、はい、なんかね、睡眠薬とか入れられてそうな気もするし。
それ怖いですね。
ね、なんか、勝手に入れられるって結構怖いからね。まあでも優しいもん入れてましたよと、
ね。これはちょっと僕的に、個人的にもしかしたら好きだった。
ああ、いいですね。
はい。ちょっとなんかありますか、ちょっと好きだった。
あ、僕好きだったのは、はい、モスコミュール一本で勝負していたと。これね、なんかいいですね。伝説のバーテンダーっぽいなっていう。
そうですね。めっちゃいいっすね。
そう、面白いなっていうのと、ね。あ、いいですね。じゃあ、本日 MVP はじゃあ、万代さんで。
万代さん。
行きたいと思います、はい。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちなみにね、その後来てるのでね、ちょっと面白いので。
あ、お願いします。
あんつばさんね。
はい。
ドラム缶でカクテルを作ったっていう力任せにドラム缶で作ったっていうちょっと面白いのもありましたけど、
パフォーマンスいいですね。
そう、いいですね、はい、さあということで、はい、来週のお題発表したいと思います。
お願いします。
ちょっとね、今回難しかったので、
はい、
来週ちょっと簡単にしようと思って、
はい、
こんな免許更新センターは嫌だ。
ああ、はいはい。
免許更新センターありますよね。
ありますね。
そう、 時期が来たらハガキが送られてきて、はい、誕生日ねの前後1ヶ月ぐらいで更新してくださいねつって
ありますね。
そこでまたあの写真も撮ったりするじゃないですか。
ありますね。
であの写真がそのゴールド免許だったら5年間使われるわけですよ。
はい、確かに。
ね、でいろんなところに身分その確認するために免許を出してくださいって言われるから、はい、ちょっといい顔で写りたいじゃん。
確かに。
そうっていうのもあったりするから、その辺のことも含めながら、
あそこに全力かけてる人いるかもしれない
から、いますからね、はい、女性とかもいますから
絶対に、は
い、そうそうそう、もうバッチリ決めていく人もいますので、あ、はい、さあということで、こんな免許更新センターは嫌だ、いいですね、どんなの、こちらを来週したいと思います。
はい、
はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
はい、それではですね、CM 行って原付旅飯のコーナー行きたいと思います。
はい、
さあ、まあ他に皆さんもね、はい、なんかおすすめの場所とか、
そうですね、
ね、あったら教えてほしいなと、
共有したいです一緒に、
そう思いますので、はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp、 小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、それでは一旦 CM です。 78.0FM Naha. Your radio station.
はい、たーい、チャコです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナー。皆さん楽しんで覚えてますか？今日はこれ言ってみましょう。片ぶい。片ぶい。沖縄では特に夏場、今まですごく天気が良かったのに突然バーッと雨が降ります。あ、洗濯物干してたのに大変なってる、早く帰らなきゃと急いで車を走らせますが、あれ、さっきまでいた場所は雨が降ってたのに、ここは道路も乾いてるし雨が降ったような跡がないぞ。で、家に帰ると洗濯物も無事ということがよくあります。そう、片ぶいとは局地的な雨のことなんですね。私が小さい時には3軒隣の友達ん家は雨なのに、うちは晴れているという不思議なことがあったな。まあ濡れた洗濯物はまた乾くわけだし、慌てない慌てない。
うん、
4月24日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあ、まずはですねメールが来てるので紹介したいと思います。は
い、お願いします。
はい、さい、つとむです。
つとむさん、はい、
はい、先週あつき22がスープカレーが食べたいと言っていましたよね。
はい、
食べれますよ。
お、
北海道直営のスープカレー屋があります。場所は浮島通りのセブンイレブンの向かいに、はい、青いのれんに侍の字が書いてある、そこがお店です。
はい、
お店の名前が、路地裏カリー侍。路地裏カリー侍、これがですね、アルファベットで全部書いてある。
あ、はい、
そう、路地裏カリー侍です。
これメモしとかんとい
て、そうメモしといてもらって、はい、2ヶ月前にテレビせっかくグルメの札幌編でも紹介してたお店が沖縄にもあるんですよ。行ってみて。
これいい情報ありがとうございます。
そうそう、水曜日は定休日。
オーマイガー。
今週は木曜もお休みですということで、
はい、
さあなんですけども、まあ、例えばですけども、はい、金曜日とか、まあ、土曜日ライブ前にちょっと力つけるために食べるとかでも
いいですね。
OK ですし、さあ、浮島通りのセブンイレブンの向かい、はい、
ありますね、セブンイレブン、
うん、ありますよね、はい、の向かいに、青いのれんに侍の字っていう、もう分かりやすいですね。青いのれんに侍の字があって、路地裏カリー侍というお店らしいんですよ。
めっちゃさん、ありがとうございます。
でこれが北海道直営のスープカレー屋さんなんで、
ね、
多分あの具材とかもゴロゴロしてて、
う
そう、まあ、僕らが食べたようなスープカレーだと思うんで、
やばいっすね。
いいな、俺もちょっと行きたいな。
行きたいっすね。
この一緒に行きましょう。
いや行きたいっすよ、ね、すいません、行きましょう。
そう、やっぱね、あの食べたねスープカレーが忘れられない。
うわ、いいっすね。
美味しかったので、ね、ぜひ行って、まあ、はい、ちょっと何からにするかはちょっと考えながらね。
そうですね。
そう。食べたいなと思う次第でございますね。
覚えておきます。
さあ、いや、本当ありがたいですね。はい、こうやって情報もらえたらね。
これは行くしかないっすね。
さあ、ありがとうございます。
さあ、
続きましてがですね、
はい、
こちら、チョメノスケさん、あつき22、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、食腕です。
食腕さん、はい。
はい、最近の私の、あ、ごめんなさい。最近の私は、真面目に引きこもりで、深夜の100均くらいしか行けてません。
はい、
なので、今日は大人気コーナー、 あつき22の原付き旅飯スピンオフのコーナーです。2月から水曜オリジンチャンプルーのコンビとなったお二人、はい、そのお二人がどこまでお互いのことを分かっているかクイズを出します。今日はあつき22の出身地である大宜味村クイズを出しますので、はい、チョメさんが答えてくださいね。
いいですね。
2問出します。はい、一問間違うごとに、チョメピースのピースの指を折っていきます。
怖い怖い怖い怖い、
待って、
怖い怖い、
2問しか出さないで一問違うごとに折っていて2問間違ったら俺チョメピースできなくなるんだ。
もうめちゃめちゃ怖い、間違えられないですね、チョメさん。これは
ということで、それでは第1問目
お願いします。
リスナーの皆さんも考えてみてくださいね。ということで、
いいですねこういうの。はい、
じゃあいきますね。わあ、いけるかなこれ。沖縄のガジュマルの木の妖怪はキジムナーと言いますが、はい、大宜味村での呼び名は何でしょうか。
はいはいはいはい、はい、
待ってよ、これやったよな。
わかりますクイズ、
これやったよな。
やりました、なんとかの村とかっていう。
うわ、これやったわ。待って、なんだったっけ。
まあちょっとヒントではないですけど、
3文字だったよね。あれ3文字じゃない。
ヒントいいですか。うん、4文字です。
4文字。
はい、
うーわー、待ってよ、これ。
なんかあれで、まあ、長寿の佐藤とかって、わかります、シークワーサーの佐藤みたいな、覚えてます、チョメさん。
これ、あれ、マジムン、マジムンではないのか。
マジムンじゃないです、チョメさん。
いや、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。今ちょっと、ツイキャスちょっと見ていい？
はい。
ちょっと待ってよ。
でも、マジムンは近いですよ、まあ。
近い？ちょっと、誰も書いてる人いないな。ちょ、
あ、5文字ですかね。
あれでしょ、この
5文字かもしれない。
俺とリスナーさん、
4文字だ。
俺とリスナーさんどっちかが当たれば別に指は折らないんでしょ、ちょっと。
そうですね。
ね、ということで、ね、リスナーさんの皆さんも力を貸してください。はい、いや、島広さん、キジムナーって書いてるけど、いや、キジムナーと言いますが、大宜味村での呼び名なんでしょうかというクイズですから。
そう
ね、沖縄ではね、ガジュマルの木の妖怪のことをキジムナーと言いますが、はい、一文字目もらっていいですか、じゃあ。
わかりました。そしたら出していいですよね、これ、じゃあ。一文字目は、ブーです。
うわー、もう全然わからんわ。思ってた字と違ったな、本で。ブ
ーブーです。
いやー、これね、やったんだよな、はい、あつき22の、あれなー。長寿に関係してるみたいな。戸籍ごまかしやーって来てるけど。いや、戸籍ごまかしやーじゃないでしょ。
これちょっと俺も当たってるか、ちょっと。
あれ。確かにね、これ間違ってたら良くないですからね。
多分、てか、絶対ブーだと思います。
うわ、なんだったかな、これなんかやったよな。
はいはいはい、絶対当たってます。
そう、うわ、ちょっと待って、クイズめっちゃ聞いてたのに。
じゃ、チョメさん、これ画像があるので、
はい、
画像だけちょっとお見せして、
はい、
こいつブから始まりそうみたいな感じでちょっと見てみますか。
あ、はい。
これ、この人です。
いや、もう、岸村なんだよ、これ。じゃあ、見せて、皆さんにも見せて。あ、
こういう。
ぶら下がやーじゃない、これは。
おー、近い。
あ、いや、近いんだ。
近い。もう、ほぼですよ。
ぶら下がり。
違います。
え？ちょっと待って、ドキドキしてきたわ。
でも、めっちゃ近いです。ぶら下がやーみたいなめっちゃ近いです。
ぶら下がな。
あ、惜しいです。伸ばさないです。
ぶら下がな。
伸ばさないです。
伸ばさない？
伸ばさないで、ぶ
ー、ぶら下がーだ。ちょっと待って、何、ぶら下が、まだあってるでしょ。ぶら下が、ぶら下がはあってるでしょ。
もうニュアンスがあったでしょ。ぶー、ぶらがやみたいな。
ぶら下がや？
あ、違います。ぶらがやみたいなです。
あ、ぶらがや？
ぶながやです。
あえ、もう一回。
ぶながやです。
ぶながや？
はい。
おー。
ぶながやの里っても言うんですよ。
ぶながやね。
はい。
いや、ブロンソンって来てるけど、それ、北斗の剣とか書いた人でしょ。ブロンソンさんじゃないですから。
これじゃあ惜しかったってことで第一関節ぐらいちょっと。
ちょっと待って。じゃあ、中指の第一関節を逆にいや、指を折られるよりきついかもしれない。第一関節の方が。
第一関節、うわーって
。で、あともう一問ありますから。
めっちゃ惜しかったです。はい。
ね。
いい質問だな、これ。
続いてじゃあ第二問目。
はい、お願いします。
大宜味村のゆるキャラの名前は何？
あ、ちょっとこれ分からんかしら。やばい。
これさ、ヒントが書いてあるんですよ。
はい。
ヒント、大宜味村の特産物、シークワーサーに由来してますと、書いてあるんですけど。
はい。
これだからあれでしょ？シークワーサー、別名何と言うでしょうみたいな。
そうっすね。
で、なんか、バナバ、みたいな。
はい。
何でしたっけ？別名が、別名全然出てこない。
クガニっすか？あ、じゃあクガニはあれだ。熟したやつだ。
そう、熟したやつ。
シークワーサーの、
あれ、あつきにもあんま、あれ
あれちょっとあれ
大宜味村の特産物シークワーサーに由来してますということで、
一応名前はあれなのかなっていうのあるんですけど、
え、一応ゆるキャラ名前わかります？
はい、これ
出てきました？
はい、当たってると思います。
ちなみに、ごまきっていうのも来てますけど、いや、ごまきではないでしょ
う。ごまきウォーウォーじゃないですよ。
そう、ナンジーっていうのも来てますね。いや、あの、ナンジーなわけはないですから。そう、南城市ですからね、ナンジーは。
ナンジーは、はい、
うん、アセロラ坊やっていうのも来てますけど、
はいはいはい、
はい、うん、え、何、シークワーサーに由来してる？
シークワーサーに由来してます。
というかもうほぼシークワーサーみたいな名前。
まあそうですね、もうシークワーサーをこう可愛く読んでるみたいな。
シー君みたいな。
ああ、もうもうほぼ正解です。
シー君、シーちゃん。
正解。
あー、シーちゃん、ほら。じゃあ、これは正解でしょ。俺、やったね、シーちゃん。
これで戻してもいいですよ。第一関節戻して。
あ、もうじゃあ、はい、これでやっと戻して。
戻して。
チャンピースということで。はい、さあ、ということで、僕、難しいね。
いいっすね。
ね、じゃあ、ちょっとお互いのクイズとかもね、作ってちょっとやりましょうよ。
僕もちょっと勉強したからできない。
そう。さあ、ということでね、ありがとうございます。ちなみに、チョメさん、はい、あつきにいにが、原付き旅飯、ブンブンで言うとき、チョメさんの本気のブンブンもお願いしますという ね、のも来てますので、じゃあ、早速ですね、はい、第2期コーナー行きましょう。
アスキニーの原付き旅飯
バンバーン。さあ、ということでですね、
いいですね、
こちらのコーナーですね、アスキニーがね、原付きでね、沖縄をたくさんね旅してますので、
はい、
そこでね、美味しそうだなとか、行って美味しかったなと思うお店を紹介するコーナーでございます。本日の原付き旅飯のお店は、
はい、はい、本日のお店、ドライブインリカリカワルミという
ドライブインリカリカワルミ、
はい、リカリカワルミっていう、初めて
初めて聞いた。
僕も本当に初めて知ってというか、
ほうほうほう、
本当最近知って、まだ行けたところではないんですけど、
どの辺にあるんですか？
これがですね、ナキジン村。
ナキジン、はい、遠いな。
向こうの方なんですね。矢ヶ地島っていうところがあって、
うん、
そこの近くなんですよ。
はいはいはい。
で、そこに悪見大橋っていうのがあって、
はいはい、
そこにあるので、悪見。リカリカワルミって名前。
はあはあ、はい、あれですよね。だから要は橋で繋がってるような島の、
あ、そうです、
ところですよね。
はい、
はい、はいはいはい。
で、僕もなんか、行ったことないんですけど、
はい、
それこそこれも SNS でちょっと見てたら、超行きたいなっていう。
何屋さんなんですか？
見つけて、まあ、ドライブインなので、それこそハンバーガー売ってたりとか、その特産物の、
はいはいはい、
売ってるところもありまして、まあ、ちょっと道の駅みたいな感覚なんですかね。はい。それでまたテラスも あるんですよ。
ほうほうほう。
で、こっから、なんと、橋の上とかあれなので、氷島、
はい、
の景色がこう一望できるというか。
あ、そっから？
はい。
へぇ、
やばいっすよね。
いいですね。
で、テラスもなんか最近多分、新しくできた施設なので、
はい、
はい、
綺麗なテラスで、
めちゃめちゃ綺麗で、ハンバーガーもこの有名なハンバーガーがあって、
はい、
一番人気なのがポーク卵バーガー。
あー、うまそう。
めっちゃく
ない？沖縄
最高ですよね。
それこそ沖縄、
地元のこの豚で作ってるポークパティ
を
挟んで、それこそ、ソースもオリジナルソースで、ナキジンの黒糖生姜ソース。
あら、
めっちゃ良くないですか？
甘いのにちょっと辛いな、
甘さとちょっと塩気を混ぜたみたいな、
ぽさがあるというか。
そうそうそうそう、
はははは。
それをテラスで、その氷島 の天気
景色を見ながら
食べられる。
これ厚木にめちゃくちゃ行きたいんじゃないですか？
これめっちゃ行きたいです。しょめさん、しかもドリンクもあるんですよ。
あら、
アセローラフレッシュソーダっていうのがあって、
はあ、はは
あ、元部の、特産品ですかねが、アセローラみたいで、
はいはいはい、
それを使ったアセローラドリンク。
あら、
この夏の暑い時期に
さっぱりと、
さっぱりとい
いですね。
色もめっちゃ赤く出てて、見た目でも楽しめるし、
あ、
飲んだらこのアセローラの爽快感、
映えがすごいかもしれない。
やばいっすよね、
うん、
これを見てもうぜひ行きたいなと。ちょっと天気悪くて、また月曜日その、
ね、今
アウトプット のライブも出たので、
はいはい、
ちょっと帰らなかったんですよ。
ちょっと今週忙しくてね、
はい、
またライブ前でもありますから、
ね、
忙しくて行けんかったけど、
はい、ぜひライブをこう、
じゃあぜひちょっと行った際にはちょっと写真とかも見せてほしいですね。
そうですね、ちょっといっぱい撮ってきて、
こう行ったよというところまで見せてほしいなと思うことで、
はい、じゃあ名前とちょっと住所だけ、
はい、もう一度お願いしまし
ょう、
ね、はい、
ドライブイン、
はい、
リカリカワルミという
リカリカワルミ、
はい、お店です。
はいはいはい、
こちらの住所がですね、沖縄県国頭郡ナキジン村、
ほう、
これ読めないな、アメソコ、はい、
はいはい、
1124番地5。
あ、なるほど。
はい。
じゃあまあ、一応、お店の場所を多分、調べたら、まあ、出てきはしますよね。
出てくると思います。
はい。よろしくお願いいたします。はい、
この看板もね、なんかちょっとアメリカンな感じ、アメリカン好きなんで。
アメリカン好きですからね。
このめちゃくちゃいいんですよね。
おー。
しかも、カタカナで、大きく看板も書かれてますので、リカリカワルミと、すごい見つけやすいと思いますので。
はい。
はい、皆さん、ぜひ、行ってみてください。僕も行きたいです。
はい。ということで、
あ、はい、
ちなみに、群馬のアニゾーさん来てくれてます。こんばんは。
こんばんは。
ワルミ、行きたいな、ということで。
いい
そうね、アニゾーさんね、めちゃくちゃ原付き旅飯のコーナーで、 もう言った場所ほぼ行ってますから。
ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね。
そうそうそう、悪みぜひ行ってほしいし、まあ、俺らも行きたいですしね。
いいですね。
そう、ちょっと行きたいなと思ってますので、はい、ぜひ機会があったら皆さんもね行ってみてほしいなと思います。
ぜひお願いします。
はい、ということで以上、はい、原付旅飯のコーナーでした。
ありがとうございます。
はい、というわけで、エンディングでございますが、
はい、
今週土曜日、
はい、
オリジンお笑いライブ起承転結、
はい、
アツキニにデビューということで、
はい、ありがとうございます。
はい、もうぜひね見に来てほしいなと思うんですけども。
そうですね、もうぜひはこの見にもし来ていただける方はチケットもアツキニに。
そうですね、まだ若干の空席はあるんですかね。
そうですね。
はい、ということで、
はい、
もしよかったら予約して、
はい、
生のアツキニにを見て伝説のね幕開けを、
そうですね、
そう見てほしいなと思う次第でございます。
スポットライト浴びてるアツキニにまたちょっと一味違うぞと。
はい、
はい、ぜひ現場でお待ちしてますので、はい、よろしくお願いいたします、
ね、もしかしたら帰り原付で帰ってるアツキニが見える見れるかもしれないというね。
そうですね、
そうところもありますから。
めちゃめちゃ面白いですね。
ね、いいですね。
はい、
さあ、他にもね、こうやって紹介してもらったあのスープカレー屋さん、
はい、
路地裏カリー侍ですかね。
はい、
ありますので、
もう完全に覚えました。
そう、セブンイレブンの向かいに青いのれんの侍の文字がありますので、
はい、
はい、そこに行って、ね、スープカレーを食べて、
はい、
元気をつけて、
最高
です、ね、はい、行きたいと思います。それで、あと本日は水曜日、
はい、もう週刊オリジン、
はい、
はい、ジュンク堂の方で、
何時から？
19時半から、はい、入場無料のお笑いライブやっておりますので、
はい、
ぜひ、アスキーのデビュー前にこれを見ていただいて、
はい、
このデビューも見ていただけると。
そうですね、は
い、
ちなみにひろしさんから、こんばんは、ひろしじいじいです。
ひろしじいじいさん、
はい、はい、あつきにヘアスタイル変わりましたね、はい、ウェーブかけたのかな。はい、ジュンクどう出るのっていうのも来てましたから。
ひろしじいさん、あの今日髪切ってきました。
あ、髪切った、
はい、
いやすごい、
これはあの
気づくんだ。
めちゃくちゃ変わるではなく、めちゃめちゃくせっけ
くせっけだだけ、はい、雨も降ってますからね。
そうですね、
そう、
さあジュンクどうにはもちろん、出演させていただきますので、
はい、皆様、
はい、お待ちしてます。
よろしくお願いいたします。ということで、はい、ではライブもお楽しみにしていてください。
ありがとうございます。
はい、お送りしたのはリクエストチャメナスケと
アスキニーでした。
はい、バイバイ。